81.5 Radio Sweet。ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2012年11月21日水曜日、妖怪市のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日、第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。ということで、はい、今日もお相手は私、松崎悦子と、
はい、ヒデゾー、吉田ヒデゾーで
お送りします、はい、11月度の番組でございますよ、はい。今年も残すところね、今日を入れても1ヶ月と10日です。
そうですね、
ね、本当に早いわ、はい、ね。で、今年はなんと年末にね、なんか選挙が行われることになってしまって ね、はい、テレビのニュースとかワイドショーとかもどっちかというと、あの政治関係のね、話題を取り上げた番組がますますこれから多くなるんじゃないかなと思いますけどね。年末もちょっとこう楽しい、なんかこう美味しいものとかね、はい、旅行とかね、こうやって貯金増やそうとかね、あ、それはないか、まあね、そういうエンターテインメントな番組増えてほしいのに、私はどうもそれっぽいんですよね。まあラジオもそういう話題がこれから増えると思うんですけれども、はい、ミュージックボックスはなぜミュージックボックスなので、はい、まあ、ちょっとそういう話で置いときまして、ちょっと今日のオープニングは考えてきたんですけどね、はい、流行語大賞ってあるじゃないですか、
はいはい、
ね、2012年ももうすぐ、ね、発表になると思うんですけれども、果たしてですね、2011年昨年度の流行語大賞を取った言葉は今ほぼ1年経とうとしているんですね。どうなっているかというのをちょっとヒデゾー君と検証してみようと思うんですけど、はいはい、面白いでしょ、はいはい、どうでしょう。で、去年それ取ったやつね、はい、調べてきましたよ、はい、まず大賞を取ったのは何とか覚えてます？
いや、もう
全然あれって絶対一年前のやつ忘れるの。なんとね、これは多分覚えてると思うんですけど、なでしこジャパンです
が
大賞だったんです、はいはい、年間大賞、はい、なでしこジャパンはまだ流行語、うん、まだ現役です ね、
ですね、はい、
大丈夫ですよね、さすがですよ ね、はい、でね、トップ10が発表された。1つぐらい覚えてる？覚えてない。10個発表されたトップ10、
はい、
なんでって誰が決めてんのって大体思うけど ね、 でね、まず絆、
あ、絆、ね、あったね、絆ありましたね、
これも現役ですね、はい、絆、ますます絆ですね。で、次がスマホ、スマホが流行語だったの、去年。へぇ、もう定着してるよね。流行語とは言わないな。早い。次は笑っちゃうや。土壌内閣。できたとこやったんや。もう終わんねんか。流行語大賞取って終わらはんねん。で、なんか噂だけど、もう今年の大賞は、近いうちっていうのが入るんじゃないかって言われてて、やるねん。
やりますね、
やるね、はい、総理大臣2回も入るかもよ。ということで、早いわね。次、ドヤ顔、 あった、そんな流行語、
言われたら
あった、
ありましたね。
うーん、あとね、これ覚えてる、私、帰宅難民あったな、いましたね、ものすごい前のような気がしますね。これは小玉でしょうか、覚えてる？シーのコマーシャルでほら、
あ、
これはこれまでしょうか、ね、あれも入ってたんですって、トップ10に。1年経ったらね、と風評被害、これ流行語だったの。でもまだ全然ね、そのままですよね。それでね、ラブ注入、
あ、
それって去年だった？もうずっと前に終わってるん違うのって感じじゃねんけど、ね、でももちろん 3.11 が入ってました、ね、あの後ラジオしましたね、
ね、
何にも喋れませんでしたね、もう無力を感じましたね、あれから1年ですよ。あれが去年の2011年の、これがトップ10、流行語大賞ということで振り返ってみました。振り返るのってあんまりみんなしはらへんもんね、面白いかなと思ってやってみました。もう来月は 2012年が発表になってるかもしれませんね、はいはい、来月もお楽しみになってください、はい、ということで、今年最後一つ前イブですね、
はい、
ねの番組になっています。ひでぞうくんどうでしたか。もうね来月はねもうそういう振り返りとかねもうしんみりしたことやめようと思ってるのか、ドヒャンクリスマスじゃんじゃんみたいな、ね、楽しい番組にしたいので ね、
はい、
今日振り返りましょ う、
そうです、いろいろ今日振り返っといて、
もう今日年末うちの番組、うん、ね、来月はもう
次に向かってね、
ハッピーニューイヤーよ、
うんうん、次に向かって、
そうそうそう、そういう番組にしましょう、
はい、
ということで今回ミュージックボックス第3週は今日、
はい、
年末特集です
、振り返ったらいいですね、
振り返りましょう、
はい、
ね、という話をいろいろしていきたいと思います、はい、製造庫もいろいろありましたか。
あ、まあまあ、
ね、
まあまあいろいろあれあるもんですね。
うーん、うん、ではうんでは分からへんけど、うん、頑張ってるんですね。今日はねご紹介したいミュージシャンの方がおられてね、
はい、
これも振り返りなんですけども、はい、ケーナの山田聡さん覚えてます？
はあ、
ケーナ、
ケーナ、
ケーナね、
はいはい、
あ、こう笛みたいに縦笛みたいな、はい、あの人がねまあなんと行動範囲が広いというか、うん、豆というか、
はい、
まあなんか鼻が利くというか、うん、面白そうなミュージシャンさんがおられるところにねなんかちゃんとこう出かけていってねいろんな人とこう友達になってきはるんですよ、
はいは
い、でいろんな人を紹介してくださるんですけどね、はい、その中で寺島慎吾さんという方を紹介してもらったんですよ、
はい、
でこの方がね、まあ、ギタリストなんですけどねどっちかというとフォークのギターなんですけどもバンジョ
ー、ああ、バンジョー、
ね、バンジョーを弾かれながら歌をはるんですよ、
は
い、バンジョーを弾きながら歌を歌うと、
はい、
それだけでも変わってはるのにご結婚私が見に行ったライブの時にちょうどご結婚されたばっかりでね、うん、奥さんがアコーディオン弾かはるんですね。バンジョとアコーディオンのトリオだ、トリオというかユニットだったんですよ。なんかね面白かったというか、うん、なかなか楽しくって、で名古屋に拠点を置いてらっしゃるのでねなかなか滋賀には来られないんですけどもまあ、こう通ったら必ず滋賀には寄るとそうやって約束してその時も帰ってくださった方で、なんとかねこの年末11月の、ラスト前に来てもらいたかったんですけれども、やはりちょっとスケジュールが合わなかったので、はい、今日はまあ曲を紹介させていただきながら、はい、この方で2曲紹介したいと思っています、
はい、
本当面白い曲も書かれるので、聞いてみてほしいと思います。はい、ということで今日はこの人紹介しようと思っています。
はい、
はい、ね、来てほしかったですよ ね、
そうですね、
うんうん、じゃあ一回とりあえず1曲目聞いてみましょうか。
はい、
寺島慎吾さん、1曲目の曲はギターだったかな、ちょっとごめん、ギター弾いてはるやつとバンジョー弾いてはるやつがあるんですけれども、はい、まず最初は、ウイスキーと女。
時はまるで列車の窓、早く過ぎてもう夕暮れ、駆けつけのウイスキーじゃ思い出せない、駆けつけのウイスキーじゃ思い出したくない、タバコをふかしたら風、あなたの香りはもう運んできやしない、駆けつけのウイスキーじゃ忘れられない、駆けつけのウイスキーじゃ忘れたくない。 駆けつけのウイスキーじゃ忘れられない駆けつけのウイスキーじゃ忘れたくない
申し訳ないゲストさんがおられません、
はい、
でまた秀蔵君と2人で、
はい、
こんなゆっくり喋らせていただく、
はい、
なんかこれはこれで幸せだわ、ね、なんかラジオって感じしますよねなんかいつもなんかねあのどっかでこうなんかこうどうだろうイベントの仕切りしてるみたいななんかそんな慣れへんというか下手くそなのでねあのたくさんのゲストさんが来てくれはるとうまく進行できなくてあまりご迷惑かけてすみません。今日は2人なの で、
そうです、
ね、ちょっとねたまにはしっとりとどうですか、
まあ、あんまり僕を喋らそうとすると、
うん、
ちょっと大変で
いや喋らそうとするというか原点に戻るとね、
はい、
もうだいぶ前のことだすに、ね、なりますけども、
はい、
秀蔵君がアシスタントになってくださるということが決まった時はね秀蔵君にコアのファンがおられてね、え名神を飛ばしてなんかその辺のサービスエリアから、
ねそうですね、
メール打ってくださってる方とかもおられたし本当にもう秀蔵君あればこそっていう水曜日だったのよ。
いやいや、
うん、であのあなんかね新しいこう才能のあるミュージシャンの人で DJ できる方がねおられて僕やりたいみたいな人があったら手を挙げてくださいね。私ももう本当に年なのでいつ何時ねもう声出なくなるかもしれないしもう記憶喪失になってね喋れへんかもしれへんのでね
逆に僕のトークよりもこうキャッチボールがこうしやすいような方を募集してですね。
いやいやいやいやいやいやそらあかんわ。秀蔵君とえっちゃんはあの一心同体よ。
あそうですか。
気持ち悪い今気持ち悪かった。
いやいやいや
ほんまということでね、はい、秀蔵君のコーナーなんですけれども、
はい、
今日は振り返る日、
はい、
1年振り返ります。2012年、うん、秀蔵君どうでしたでしょうか。ファンの方に絶対言いはるよコアなファンの方今も
そうですか ね、
ねえ言いはると思いますよ。その方に向けてメッセージを送るっていうのはどうですか。
ああその方たちに、
ま
あ
うん、
そうですねやはりいや本当にまあこうやって、まあ、毎月私あまり喋らないじゃないですか、まあうん、普段
も喋らない。
普段はねああまし津波があるんですね。
あ、まあ、仕事ではね仕方なくね
喋ると
思いますけども、
まあまあ、
誰かと二人で飲みに行ったりとかしたら秀蔵君は喋れるんですか。
うん、まあこれよりちょっと喋るぐらいです。ちょっとですよ。
そんで十分ですよ。
でもね喋ってるとこう何喋ってるか分からへんようになることが人より多いと思うんですね。
あ
自分の中でこう
あもう
あのねもう
支離滅裂になってくる。
そうです。一回転しながら一周 し、うん、して、
うん、
またもうどこで何の話してるか、ね、もう今そうなんですけどね。
ちょっと会議とか全然あかんね、ま、討論会とか、ね、
そらびっくりしますよ。
順番に回ってきますよ。あでは秀蔵君ご意見をどうぞみたいな。
そうそうもうえらいことですよ。
もうダメなんですね。
もう絶対ダメですね。
あ、
見せて見てもらいたいぐらいダメですね。
なんかねそのこう理論立てて話をするっていう方法が、うん、いろんな人がいろんなことを言ってくださるんですよね。その、 アドバイスをするような人たちいるでしょ、はいはいはい、あのうまく話せる方法をね、うんうん、会議に出て人を引きつける喋り方ができる方法とか、うんまあ、いろんなことを言ってくださって、はいはい、あのいろんな人が喋ってらっしゃるのを講演聞きに行きましたけれども、はいはい、あのだいたいポイントは一つやね、うん、とりあえずあの結果結論から言う、
うん、
なんか前置きを重ねて自分の結論に導こうとすると一回よそに行っちゃうと戻せなくなるので、あ、まあ、とりあえず結論を言っちゃうと、
うんうんうん、
結論というか、まあ、言いたいことを先に言ってしまって、はいはいはいはい、それはこうやとかあやとか横道にそれって言ったら、聞いてる方はね、なんぼ横道にそれてても、うん、大丈夫なんですよ。ちゃんと結果を最初に言ってるから、
うんうん、
きちっと筋が通ってるように勘違いしてくれるそうよ。
先に言ってしまうんですね。
そう、だからあの回りくどい前置きをやめる、ま、うんうん、後からそれを言う、うだうだと、うんうん、
まあ、それよくありますね。
それ、
やっぱり
こうやってみたら来年は、
うん、あのやるんですよ、うん、まあ、その最後がわからん
って言われる、
って言われる
何が言いたかったのかわからねえ、
そう、それを説明すると、うん、もっとわからん
誰かにプロポーズするときとか大変やんなその結婚してくださいって言おうとしてんのに、なんかグダグダなんて、そうそうそう、女の子がもう、じゃあどこ何言ったかわからへんわ、うん、なんやんな。なるほどなるほど。あ、でもヒデソ君の曲聴いてるとそうかもしれん。何言ってっか分からへんもん。
そうですか。
それがいいのよ。
え、
違うね、悪い意味じゃなくて、その、あの、井上陽水もそうやん。あの人の歌詞って何言ってっか分からへんやんか。んそんなん、回る回る駒が回っとるとか、カブトムシが壊れたとか、そんなん意味分からへん。それは何なんてことなんやけど、それはもうよくよく後で考えると、こういうことだなって、こう、想像膨らませられる。歌としては、奥深いんやけども、あの詩だけ読んでたら、ね、もう一人滅裂やね。え、そんな全てが、
そうですよ、
うん、おかしいもんなんか北条君の曲も確かにそういう歌詞やもんね。
あ、そうですね、まあ、あれほんまに回転してますね、何週も、
うんうんうんうん、
で自分でははっきりしてるんですけどね、
うんうんうん、でも曲はね、あの曲がついてるから、
はい、
あ、どんな感じで歌ってるのかとか、どんな気持ちなんやないのは分かるので、
うん、
あの何を言いたいか分かるわ。あ、じゃあ喋るときちょっと抑揚つけて喋ったりちゃうい
や、もうこれ以上ダメですね
そっか、ヒデソ君12年終わりますが、
はい、
もう来年、来月こんな話してんやんで、全く、
はいはい、来年ほんまにもう今なんかあれですね、
うん、
も
う年末な感じ
よ、今年終わるみたいな、
もうそうしとくか、はい、早めに早めに、うんうん、もうすることいっぱいあるから年末は、
うん、そうですね、
うん、新規さんこと言う、11月が一番ちょうど間が空いてて、
うん、
そんな余裕もあるやんか、
はいはいはい、
はい、うん、天の声さんにもねいろいろお世話になって、
そうですよ
ね、
本当に
本当に、
いや、そんなことないですよ、
ヒデソ
ー動画世話になってる方です。
2人のなんかツーマンとかの企画はないんですか？
僕基本的にねライブあんまりしないですしね。
それはちょっと2013年度から方向転換ということで、
こう一つ一つのライブに価値をも出そうというのもあって、
あ、
まあ、あんまり数はしない、
数はやらない、
うん、でネタもないし、
うーん、
客も呼べないしっていうところですね。お客さん来てくれるんやったら何でもしますけどね、
うんうんうん、
なかなかね、ヒデソー君のようにコアなファンというのは言えないですからね。
そうですね、やっぱりお客さんいてほしいもんな。
そうですね、でもなかなかね。
何ぶつぶつ言ってるんですか？明白に喋ってくださいよ。
まあでもあの春にね、
はい、
あの QQ ライブ10周年
10周年ですか？
10周年
へ
にするんでね、まあ、ヒデソー君にもぜひとも、
ぜひ
またお声をかけたいと思います。
10周年ですか、はい、すごいですね。
だらだらと、もう今はもうだらだらですけどね、月1回のケースです
から。やってますよね、なんか昔銀行の跡みたいなところで
や
ってはるのを見に行ったことが
あの時はもう一生懸命やってましたね。最初はね、本当にする場所がなかったですから、はい、一生懸命やっておりましたけど、
サイモンさん、あ、サイモンさん、ちょっと言ってしまった。
あ、いいね、大丈夫ですよ。
天の声さんもね、 プロデューサーさんという感じになってしまってくれてはるからね、現役さんというよりプロデューサーさんも必要やしね。
いやもう必要ないですわ、もういっぱいやはるから。
そうですか。
はい、もう、まあ、老後の楽しみみたいな感じでやってるだけです今。
一緒一緒一緒一緒。なんかねちょっと気遅れしてきてしまいましたよね最近、
うん、
はい、なんかね、どこにでも出て行ってどこにでも一丁かみして、うん、ちょっとでもなんか手伝ったりなんか一緒にしたかったんですけど、うん、どうもねそれは全然マイナス思考じゃなくて、なんかちょっと邪魔してんのかなと思う時もあるし、これはちょっと遠慮しておいた方がいいなとか思うようになってきてしまったら、もうどっこにも行けなくなってなんかもうあかんかこれちょっときっと邪魔やわみたいに思ってしまって、最近ね全然出かけてないというか新しいところのドアを開けてないっていうか、私はこちらからは歌を知ってたりお顔を知ってたりする方にもライブ会場でも声をかけへんようになってしまいましたね。昔はもう、絶対声かけてたんだけど好きな方はね、好きな方には余計かけられなくなってしまって、
まあ、それは何の充電なんですか。
いやー何なんやろう、もしかしたらもうちょっと観客側に回ってしまってて、もうその本当の、なんて当事者にはもう無理かなっていう感じかもしれん、やっと観客側になれるのかなと思っている今日この頃でございまして、はい、確かに天の声さんと一緒でそんなにたくさんたくさんライブもね、大変ですしね。
そうなんですよ本当に、
ね、大変も好きやったんですけど、
はいはいはい
はい、大変やのをこうこなしてああうまくいったっていうのがちょっと喜びやったんやけど、それはねそんな無理してまでねみんないっぱいやってはるし、それをまあ応援してる方がいいかなって、な自分が一つ組むよりは頑張ってやってらっしゃるやつに3つぐらいお客さん連れて一緒に見に行って楽しませてもらってたらほんでいいかなみたいな、なんかそんな風になってしまってて、だからまあ次は年の区切りがもうちょっとで私やってくるんですけど、100歳ではないですよ、はい、もうちょっと前ですけど、はい、ちょっと前に人生の区切りの年がやってくるので、はい、そこで一回ちょっと頑張って今までお世話になったミュージシャンの方にはもう全員に声かけて、もうみんなで楽しくコンサートしませんかみたいなのをやって、でもうそれでちょっと最後かなみたいな一旦
ね、
実は持ってるのでございます。はい、
また新たなことにって感じですね。
そうですね、また何かできることがあるかもしれへんし、何かあったら教えてください皆様ということで、
はい、
秀蔵君の今日の最後のコーナーは
なんかえっちゃんのコーナーみたいになってしまいました
私のコーナーになってしまいました。もう秀蔵君ありがとう、
そんな、
いい1年やったわ、感謝してますわ、本当にありがとうございます、ね、えということで今年最後の年は最後前の、
はい、
11月の秀蔵くんの曲は、
はい、
何を持ってきていただきましたでしょうか。
はい、近江八幡
のっけ、インストアライブの、
インストアライブの日の、
はい、9月やったライブ版ですか、
うん、はい、そうですね、その日のライブの1曲を、
はい、
曲名はなしということで、はい、では秀蔵くんの曲聴いていただきましょう、どうぞ。
記憶の中の匂い言い出せない思いは スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど大江機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233、 電話番号 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。スポンサー様、スポンサー様、本当にありがとうございます。
ます
ね、ありがとうございました。ということで、続きの話していきたいと思います。はい、さっきのね、はい、1曲目聴いていただいた人の、寺島慎吾さんの曲、また最後にかけるんですけども、ちょっと先に、もうちょっと深くご紹介してあげたいんだけど、いいですか？
はい。
ですね、今回持ってきたあの CD というかアルバムが、寺島さんが作られた中では3作目になるんですけれどもね、サムデーの涙っていう、あのタイトルになっています。はい、でこれの内容を聞いて私またちょっとあのうわーそうなんやと思ったので紹介させてください。はい、でサムデーっていうのはまず誰なのかってことなんですけどね、エドワード・サイデー ティンガティンガっていうティンガティンガさんっていうアフリカタンザニア の、はい、あのポップな絵を描く現代アートの芸術家さんだそうですね、うん、でティンガティンガ の創始者だそうです、はい、ティンガティンガっていうのはあのタンザニアに生息する動物たちをねあのちょっとこう大げさにデフォルメしてあのベニヤ板とかに色とりどり のエナメルペンキで描いた絵のことです、うんはい、見たことあるでしょなんか、うん、あのそういうこうお店とかにもね、
はい、
よく壁画みたいに描いてるあの絵なんですけれどもこのサイデーさんは40歳で警官にあの間違って射殺されてしまうんですで命を落としてしまわれるというあの不毛な再起を遂げておられるんですけれどもねあのその手法が彼が死んでから弟子たちが一生懸命頑張って、まああのまあ、消化するというのかなで世界的なポップアートとしてそのティンガティンガっていう名前に、をこう有名にするまでに至っているというそういう話があってでその方のことのをあの歌っておられるんですねなんかそういうことを歌にするっていうのが私ちょっとうわすごいなと思って、うんで、で寺島さんが言うてはるんですけどもここの数年の間ね曲を書いたりライブをやったりねで小さな旅をずっとしてこられたんやけれども、今回のこのサイデーの涙っていうのがその集大成ですって言うてはるんです、はい、でそれを持って、まあ、ずっとこう回っておられたんですねでその中であの滋賀県に寄ってくれはって私はお会いしたんですけれどもねなんかの縁やなと思ってでそういうこう何かにこう感動なんて衝撃を受けてなんかそれが頭から離れないでのそれで曲を作るっていうなんかそういう曲の作り方私すごい感動してしまってジム・ホールっていうギタリストがねジャズでは有名なギタリストさんがいるんですけどねでその人アランフェス協奏曲っていうものすごく有名なLP があります、うん、もう誰でも1枚2枚持ってると思いますそのアランフェスというのは、まあ、あのお城なんですね、うん、でそこに、目の見えないあの作曲家がその門をくぐって、うん、なんかガガンと受けたので作曲したのがアランフェス協奏曲なんですけれどもなんかその衝撃を受けるというのは私ちょっともうこんな年になってまだないのでありますそんななんかもう人生変わるというかなんかガガンってガガンって受けるなんてだからそういうアーティストさんの話を聞くとねものすごく感動するんですよだからこの寺島さんに私はとても興味を持っていてもう本当に絶対来ていただきたいと思ってて今日ももしかしたら電話でここで喋れたらいいですねみたいなことも言ってたんですけれどもあのまたメールだけはくださってるのでということで私はこの方を紹介したんですが、
はい、
もう来年ね、
はい、
なんかガガンとこうね、
うん、
衝撃を受けることにね、はい、会いたいなと、
うん、
そう思ってきたら会えると思うの で、ね、私はもうちょっと、はい、その衝撃を受けることを探さなあかんなと思ってるのでちょっと探しましょうよ2人で
そうですね
いや秀蔵君はもう受けてるか衝撃山盛り、
ね、僕常に衝撃
ばかり受けてるか衝撃ばっかりやもんね、はいはいそれはねきっとねあなたがあのピュアやから受けると思うね私とか不純やもん、うん、
いや
だからなんかもうすごいことが周りに来てるんだろうけどなんか不純やから気づかへんやきっとと思ってるのこの頃著作取り開いてるやろそろそろやばいない
や
なんか危ないなと思ってるんやけどそんなことばっかりが気になるんですよですごいなと思っているというお話を今日はさせてもらっています、はいはいメールも、
はい、
もちろんいただいておりますありがとうございます本当にメール嬉しいね
そうですよ
今日はねあのフェイスブックに書いてきたんですけど、
はい、
メールくださいって初めて書いてきました、はい、それで来たら嬉しいなと思ってるんですけれども、はい、さっきからね電話がかかってるんですけどねこれ電話くれてるんちゃうやろな間違ってほんまになんかずっと同じ人から電話かかってるんですけど名前もわかんないですじゃあ今日も元気にメール読みます
はい
はいで申し訳ないことが一つありましてね、はい、先月ですあのメールいただいてたもうこいのちさん、
はい、
あのなぜほら先月あのゲストさんがね、
はい、
もう来られてあたふたあたふたで、はい、もういっぱいメール来てしまいまして、はい、あの読めませんでした、はい、本当に申し訳ないです、先月いただいた分を今日読ませていただきます、 すいません1ヶ月遅れなのでちょっと内容が、遅れてるかもしれませんけど、それはそれで楽しんでください。もう恋のうちです。今年の一番びっくりしたのが金本兄貴の引退です。ファンとしてはまだまだ元気で頑張ってもらえると思っていたのが残念です。それから保守の、城島も阪神に移籍してきたが怪我で活躍もしないうちに引退したので残念です。今年もプロ野球、ペナントレースも今月10日に先月の、ね、10日に阪神の試合が終わり、この金本兄貴の横浜の試合が引退試合になり、最後に感動の引退セレモニーで昔からのタイガースファンとしては何年もダメトラでいた金本兄貴が移籍してこられて、ファンとして僕の気持ちは2度も優勝に導いてもらってありがとうございました。我らのタイガース好きなリスナー方も金本兄貴の引退は残念ですな。来年は心配です。また情けないダメトラに戻るか、また優勝するかを見極めたいですな。ラジオを聞いているリスナー様も、リスナーの皆様も来年も応援よろしくお願いします。今年の巨人がすごく強かったです。完全優勝すると思ってたらやはり優勝しましたね。僕の気持ちは来年は阪神タイガースが優勝します。本当にタイガース好きなんやこの人ね。
金本兄貴と言いましたらですね、
はい、
本この間あの巨人阪神の OB 戦 で、
ね、
江川投手からホームラン
しましたね。
あれね、あれってね、ついこの間まで
現役、はい、やったのにもう OB 戦出たかったんですね。私も見ました。
ちょっとそれね、なんか
なんぼなんでもやけど、
そう、ほんまに打ってしまう。
でもまあ金本さん見た人はあそこ行ってたんでしょう。金本さんだから許されるという話です
ね。阪神勝ちましたよね。
本当に、はい、OB 戦は阪神が勝ちました。
勝ちました。
はい、ということで、もうこいのしさん、来月もよろしくお願いします。先月はすみませんでした。はい、次です、はい。ラジオネームが書いてない。誰だろう。えっちゃんひでぞ、裁判官さん。なかなかナイスじゃない。いつも楽しく放送る聞いとるよ。忙しくてメールなかなか送れなくて残念たい。いつもありがとう。いやこちらこそありがとうございます。
ございます。
本当にありがとうございます。ここの産業のメールでも涙出そうですよ。ありがとうございます。あ、来ました。ダックスビルさんです。
はい、
選ぶやつですね。
選ぶやつ。
はい、選ぶやつです。行きます。いつも楽しく聞かさせていただいてます。ところで衆議院が解散しますが、次の総理大臣にふさわしい人物は次のうちどちらでしょうか。一つ目、石原元東京都知事。二つ目、出来杉君。三つ目、天才バカボンのはじめちゃん。四つ目、梅干し食べたチャーリー浜。五つ目、竹内力。六つ目、ゼータガンダム。八つ目、諸星和也です。よろしくお願いします。上手に探してきはんね。でもダックスビルさん、本当にあなた天才ですね。どうですか、総理大臣ふさわしいのは。上手に混ぜてますよね。ありそうなのも、何それみたいなのも。
まあ、出来すぎくん。
出来すぎくんって何って
、ドラえもんの中で出てくる
キャラクター。
静香ちゃんの彼氏ちゃんですか。
うん、あ、ほん
と。彼氏いうか。
へえ、その人がいいですか、静岡君。
やっぱチャーリー浜。
チャーリー浜。違うよ、梅干しを食べたチャーリー浜。
梅干しを食べたチャーリー浜。
梅干し食べて、
うん、
っていうチャーリー浜。
やっぱチャーリー浜ですね。
が、はい、あれですね。
はい。
で、のこしさんどうですか。
竹内力さんですね。
竹内力。
もう万田金融みたいな感じでね。
で、総理大臣やったら面白いかな。
儲かりますね。
ああ国がね、
うん、まあけど金貸しやからあかんかな。
あ、でもなんかあれぐらいね、あのこうちょっと
こうそうやられてもこう ね、
うん、
ね、日本をいじめられてますから、
かもしれん、ね、
ガツンとこうね、
行動力もあるしね、でこうバーッと動く手配手下っていうの、なんていうの、仲間、あのブレーンもちゃんと持ってるしね。
竹内力さんでもね、面白いか、普通にバラエティ出てはったらね、うん、可愛らしい、
あらしいですね。
面白い人です。
なんか優しい人らしいですね、はい。私なんやろう、分からへんのもあるしな。石原さんあかんやろ。
うーん、石原さんだけね、本物ですよね。
ねえ、元東京都知事がもう一回東京都知事は総理大臣でも、もしかしたら なるかもしれませんよね。本当に
可能性はないことはないですね。
ねえ、あるかもしれませんよね。 私やっぱはじめちゃんにしときます。賢いもん。 うん、あんな可愛い子がなんかもうとんでもない官僚バキバキって言ってほしいね。ダメですみたいな、はい、ということです。
でも、はい、でもあのね、あのテレビで最初に放映された時にあの年だとしたらね、もう今いい年齢ですよね。ちょうど
ほんまですよね。ほんまですよね。立候補できますよね。
いい感じの年齢になっております。
本当ですね。ということでダックスビューさん、いつもいつもよく考えていただいて本当にありがとうございます。これなんかもうまとめてね、本にしてあげたいぐらいですね。本当にありがとうございます。はい、もう一つあります。リアライズさんです。いつもありがとうございます。皆さんこんばんは、最近かなり寒くなってきたのでつい衝動的にヒートテックを買ってしまいました。職場の制服は結構寒いのでみんな工夫をして暖かくなるようにしています。見た目は着すぎてモコモコになりたくないので、何かおすすめの防寒グッズなどあったら教えてほしいです。どう？ジェソ君なんか仕事柄寒いからいろいろ頑張ってる？
そうですね、まあ、
ヒートテック買いますか？もうこれユニクロのヒートテックいいですよ。
いやそれはね、うん、動くと熱くなっちゃう。
あかんのですか？
そんなに暖かいですか？あれもうね、買おうかなと思って。
結構あれいいとみんなが言いますね。はい、
そうなんや。
安くっていいぞと。
やっぱ体をこう動かすと脱がなダメでしょ、う
ん、はいはいはい、はい、
だからドカジャンが一番いいですね。
あ、なんす上に大きいやつ着る。
そうそう、ガッサー
と、ほいほいほい、
で熱くなったら脱ぐ。
じゃあドッカジャンですね。
はい、ドッカジャンね、
着てるんですね。
はい、
私なんだろう、やっぱりあれかな、あのカイロ。
ああ。
カイロはよくできてますよね。
貼るやつですね、はい。
もう今お腹も背中も張ってるんだけど。
もう張ってるんですか？
張ってます。
すごい
ですか？
うん。その代わりあの会社にあのエアコンを入れてなくて、あ、すごい寒くって、あのストーブが欲しいなと思ってるんです。あのお夜間置けるやつ。
ああ。
あれいいですね。あの丸いやつで、うん、火が燃えてるのが見えて、あの上に夜間置けて周り中から温まれるやつ。できたらこうなんかちょっとぐらいお茶も置けるやつついてるやつとか欲しいなと思ってるんですけど、なかなかあれ高いんですよね。意外と
業務用のやつですね。あれ高いですよね。
高いですね、
うん、でもあれすごいあったかいです。あったかいですよ ね、
でいつもお湯がシュンシュン沸いてるのがなんかお餅焼いたりもできるしいいかなと思って、
いい
っ
すね、
うん、と思ってます。天の声さんどうしてはりますか？寒さ対策は
もう今の情報を聞いてありがたいと思ってるぐらいです。
そうですか、
はい、もう寒さ対策はもうとにかくもう着るだけですからね。あるもう
寒がりさんですか？どっちかというと
あのね、寒がりじゃなかったんですけど、ここ2、3年急に寒がりになったんですけど、うん、ちょっと治ってきました。
あ、そうですか、
うん、
そんなにでも外に出てどの子のみたいなそんなことのお仕事はあんまりされません。
うん、ね、そうですね、ズボン下も履いてないですし、
お家の中というかね、デスクワークが多い、多そうだし、
はい、
うん、
はい、ヒートテックをちょっとね、僕ね
ヒートテック
一遍買ってみようかなと。
これいいと思いますよ、やっぱり。
わかりました。
うん、リアライズさん、やっぱりね、暖かくなるこう感動的なね、うん、なんていうの、曲を聴きながら、
あ、
うん、でヒートテックを着とくと、
はい、
うん、これいいと思いますね、うん、はい、来年もよろしくお願いします。まだ来月あるんですよ、うん、宗教締めになってますからね。あの来月はあのそのもっとこうもっとどんなことをしたいぞっていうようなそんなようなメールをぜひぜひぜひ、はい、あの前向きな、もうみんなが幸せになるようなもう楽しい楽しい話を送ってきてください。よろしくお願いします。
はい、
で、あの先ほどから紹介してるね、
はい、
あの人寺島慎吾さん、
はい、
寺島慎吾さんもねメールいただいてて、ちょっと読ませていただきますね、はい、いいですね、メールってほんまに遠くってもね、ピュッピッてピッピッて見れますからね、うん、あれどこだっただろう分かんなくなってしまったはい、はい、寺島ですって言って今日の夕方にメールもらいました。こんばんは、それから、曲をね使っていただけるなんて本当に嬉しいです。今のところ近々に滋賀の予定のライブがないんですけれども、あのまた必ず行きますので、あのぜひぜひよろしくお願いしますということです。寺島さん、岸川に来てくださいね。今日はあの曲をみんなで聴いてもらいましたのでね、あのバンジョで歌うっていうのをぜひやってほしいと思います。あれでも硬そうだし 冬外で弾くのとかは絶対痛いでしょうね。ねえ、
そうですね、
寒そう痛そう、寒そうです。
冬外ではもう指カチカチで。
じゃあライブのお知らせをどうですか。
はい、
ありますか、ライブのお知らせ。はい、
は12月2日ですね、
はい、
ハックルベリーでやります。はい、それが今年最後です。
ハックルベリーが最後。
はい、
うーん、
12月2日。
あ、そうなんですね。ななどんな人が他に
も、ね、基本その日はアコースティックの人たちですね。
はい、あ、そうですか、
はい、
アコースティックライブ。
そうです。
うん、なるほど、
はい、
分かりました。じゃあの救急ライブのホームページの方に載せていただ寄せていただいた方を紹介させていただきますね。まず、23日祝日金曜日です。どう読むんだろう、背景なんか、背景さんです、
はい、
背景主催ライブハンドインハンドです。近江八幡の主遊館の1階サロンで行われるということです。出演は、バイオレットキスさん、前田和夫、前田さん、なんてお読みするんだろう、すみません、マキスさんですかね。
あ、マキスさんです、はい、
ね、で背景さん、ウィズ原熊さんということで、はい、前田さんのお名前すみません読めなくて、6時、夕方の6時オープンで6時半スタート、1000円のチャージです。ドリンクが別途必要だということです。はい、次24日土曜日も、あ、に救急ライブですね。はい、はい、これ、
はい、
はい、はい、いつもすごい的なものを作っておられて素晴らしいですね。第8回救急ライブです、リーチアウトです、11月24日土曜日ですね、夕方6時からスタートです。障害者支援カフェリーチアウトさんで行われるということです。チャージは500円、スイーツセット、なんとドリンク、ガトーショコラかパウンドケーキがついてるということです。素晴らしいですね。
大好評です、
ね、これは大好評なはずやわ。500円でこれ食べれへんもんな。で、出演者さんです。ひねのしげはる、しげひろさん。
はい。
で、さきだひろあきさん。
さきだひろあきくんですね。
で、なんとなんと、小野田悟様もお出になられるということです。
様。
様でございます。はい。ぜひお越しください。はい、ということで。はい、で、私、一つだけ紹介させていただきます。これです。T1 グランプリと言います。もういろんなグランプリあります。T1。これ T1 は漬物です。漬物日本一を決めようというグランプリがありまして、
すごい、
去年からやられてるそうなんですけれども、その西日本ブロック大会が、草津のイオンモールで、行われます。11月25日です。
すごいな。
なんとこう勝ちの上がってきた、中から10人の方が選ばれて、西日本の中の10人があのもう今選ばれて、この日にその10人の人の中から西日本代表が決まるということです。はい、で1月にある東京タワーである全国大会に行かれるということで、その10人の中にはもちろん滋賀の方も残っておられて、うん、西日本大会って普通大阪でやるとかね、京都でやるとかでしょ。それを滋賀でやるというのがこの主催者偉いということで、ぜひ来てください。でその試食が無料で、はい、100人の方ができます。で、秋田からお米を持ってきてくださって、秋田のお米が、炊きたてお米が用意してますので、そのご飯をいただいて、でそれでそのご飯のおかずに10個の漬物を順番に試食していただくという。
至福ですね。
はい、大変素晴らしいイベントになっていますので、
そこに美味しいお茶がついてたら、
11月25日イオンモールに、はい、お越しください。お昼頃から始まりますということでお知らせしました。
すごい。
で、ちょっと一個ね、聞いてほしい歌があるんです。
はい。
人権だーって聞いたことないですか？
ああ、人権だね。
聞いたことある？
はい。
ありますか？なんとね、滋賀県の人権をね、一生懸命子供たちに分かってもらう、まあ分かってもらったら変なんですよ。身近なものに考えてもらおうっていうためにキャラクターができまして、それは人権だーと言います。はい。とっても可愛い。真っ赤なヘルメットをかぶった子なんですけれども、その人権だと一緒に体操をしようということでね、体操の歌を作りました。今日はそれをちょっと聞いていただきたいと思いますので、これからかけていただきます。お聞きください。人権だ体操の歌。 い、聴いていただきました。人権だ体操です。振り付けもあるんです。で、これをいろんなところでね、やっていきたいと思います。はい、見つけたら、あ、人権だって、声かけてやってね。うん、人権だっていうポーズがあるので、はい、それをみんなでやってもらえたら嬉しいです。はい、ということでね、割にこっちの方とかでも、人権だ来て、子供たちと紙芝居とかもやってるんです。直近はこの先の T1 グランプリが行われますイオンモールで12月9日ここにゲストで来てもらったシオンの宇野ひとみさん、はいはいはい、来てくれたでしょ。あの人シオンっていう二人組やってるんですけども、歌のお姉さん、その歌のお姉さんとジンケンダーが来て、ちょっとお芝居をしたり今の体操をみんなで踊ったりします。で、来てもらったらこう缶バッジとかね差し上げますので、それは12月9日です。子供さんと一緒に来てください。ちょうどね年末のな、あ、そうや、クリスマスのお買い物とかちょうどイオンモールに行こうかなと思ってる人ちょうど良さそうな日じゃないですか ね、 いいですね。で、11月25日はこのお漬物グランプリね。で、私受付にいますから声かけてください。で、12月9日は人権だと遊ぼう、はい、シオンのお姉さんもいます。はい、コマーシャルさせてもらいました。ありがとうございます。はい、11月ね、なんかいい番組になったと私思って嬉しいんだけど、はい、これ素晴らしいですね。
ありがとうございます、
ここのお店でさっきの言ってたこれがリーチアウトさんなん
ですね。リーチアウトですね、はい、今年最後です ね、年5回しかしませんので、
すごいですね。多分ネットでまた見ていただけると思うのでね。
カルミヤさんも前出ていただきましてね。
あ、カルミヤも出させてもらったんですか。
すごい気に入っていただきまして、また来年も出ていただこうと思っております。
はい、じゃあこちらにぴったりそうな方は私ちょっと心当たりがあるので、
あ、まだ言ってください。
またご紹介しますね。はいは
い、はい、ぜひぜひ。もうちょっと来年になっちゃいますけど ね、3月以降ですね。3月が次ですね。
いいですね、こういうとこで歌ったら心が温かくなるでしょうね。うん、はい、小野田悟様です。
様
です。小野田様です。やっぱりね、直接会うとね、なかなか喋れないですね。ちょっと、あ、小野田様やと思ってしまう。あれあれやと思って、こうなんか別に気さくそうなんですけども、喋、れへんかったです私。はい。まだ徳さんもね、喋ってくれはるから、
はい、
別に小野田さんも喋ってくださるのよ。ちょっとこう近寄りがたいオーラ出てはりましたね。
そうですね、ちょっと人見知りなところがありますかね。でも面白い方ですよ。もうラジオ聞いてもらったら分かりますよね。
喋ってらっしゃる声がいい声してはりますね。
そうですね、
はい、じゃあそろそろ曲は流れてきた。
流れてます。
教えてくださいね。
はい、流れてます。
流れてますか。
はい、
ありがとうございます。じゃあ11月の番組、
は
い、いろいろなことを勝手がって言わせていただいて楽しかったです。ありがとうございま す、 います。来月はじゃあものすごく楽しい話ができるように、うん、楽しいゲストさんも ね、
そうですね、
ぜひお呼びして、
はい、
わっはっはの番組にしたいと思います。
はい、
今日は最後、寺島慎吾さんのぴったしですよ、始まりの歌という曲で終わりたいと思います。これはバンジョーを弾いておられます寺島慎吾さんの曲を聴きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。来月も必ず聴いてください。
このままこのままどこか遠く昨日が見えぬ地球の果てまで夜明けの光が見えるほとりへ僕は裸足で歩くのさ、どこまでもどこまでも もずっと